します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。今日取り上げるトピックは、これブルームバーグのさんの、ニュースの方で、まあ、10月の21日に掲載されていたものなんですけれども、世界の年金システムをランク付けというようなタイトルのニュースがありましたので、こちらの方を取り上げさせていただきたいと思っております。内容なんですけれども、2019年度の、マーサーメルボルグローバル年金指数ランキングというものが発表されたそうです。これは、どういうものかっていうと、世界人口の約3分の2を占める37カ国を取り上げて、いくつかの指標に基づいて、その年金が、まあ、安心できるかどうかというようなことを、このマーサーというところと、モナッシュ金融研究センターさんという、まあそういう研究センターさんとか共同で行った、研究プロジェクトみたいです。まあ、実際メルボルンっていう言葉があるように、オーストラリアの方のビクトリア州政府の支援を受けているというようなことの、プロジェクトだそうです。で、こちらの方で、オランダが1位、デンマークが2位という結果がありまして、まあ、この2カ国っていうのは非常にこう、金が安心できるということだったそうなんですけれども、40カ国ある中で、坂本先生、日本って何番目ぐらいかなって、なんかこう、予想とかってありますか？
どうですかね、結構低い感じですかね。
はい。まあ、実際に、31位で、ランク付けとしては D ランクっていうランク付けみたいです。で、D ランクってこれどういう位置付けかというと、対処する必要のある重要な弱点及び不備があるというふうに判断されているそうです。最下位はですね、ちなみにタイだそうでして、まあ、相当かんばしくないですよというようなことが言われているんですけれども、まあ、今回ですね、この年金問題ということってよく注目されると思うんですけれども、まあ、特にこう、世界ランキングが案内されてましたんで、こちらの方を取り上げてみましたので、まあ、この観点について、お話しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。まあ、年金の問題ですけどね、まあ、日本でも、老後に2000万円問題ということでね、まあ、結局は、うやむやになっちゃいましたけれども、まあ、まあ、ね、あれは、財務省か、なんかが出して、まあ、基本的には、まあ、データが、まあ、真実なのかなっていうふうに私は考えていますけれども、やっぱり、まあ、国の年金だけに頼る制度っていうのが、まあ、かなり厳しいのかなというところですね。特に日本はもうね、もう皆さんご存知の通り、高齢化社会がもう真っ只中になってきてますから、なんで、ね、前みたいに60歳で引退して、で、それで、もう何年か経ったら、60歳引退して年金もらって何年か経ったら亡くなるっていうような、まあそういう、ライフプランだったのが、もう今は、ね、年金もらってから60からね、下手したら100歳まで生きたら40年生きるということで、まあ今までと同じぐらいね、働いてきた年数と同じぐらい生きちゃうというところなので、やっぱりまあ、自分なりに収入を作っていくっていうところで、まあ年金の制度がね、なんかすぐに改善されればいいんですけれども、まあ消費税も上がってもね、なかなか、じゃあ年金制度がすぐに安心かというと、そんなことはないので、やっぱそこをしっかりと、まあ自衛のためにもね、自分でちゃんと、仕事を作っていける、まあそういう能力がやっぱ必要になってくるのかなっていうのはありますよね。
はい。まあ実際に今ですと、まあ例えばこう、企業の方でも、60歳の定年退職を65に引き上げるようにとか、そのうちまあ70に引き上げるようにとか、いろんな話もあったりすると思うんですけれども、一方でまあ働かずに、投資をしたらいいんじゃないかみたいな いうふうにおっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、例えばその投資とかって坂本先生からすると、その年金対策っていう観点でいかがでしょうか。
まあそうですね、投資でできる方も、はすごくいいんじゃないかなと思います。投資が全然ダメとも思わないですし、まあ、ただやっぱ得手不得手があるので、投資もうまくね、収益としてちゃんと稼げる人ばっかりだったらいいんですけど、どちらかというとそっちの、ね、稼げない人の方が多いと思いますので、なんか、まあ、投資だけに頼るっていうのはやっぱりなかなか難しいのかなと。全員が全員そういうわけにいかないかなっていう形なので、やっぱり仕事としてやっぱりやっていけるかどうかっていうのは非常に大事かなと思いますね。
あ、そうですね。実際私が今ご縁をいただいております、桜坂市民大学さんの方でも、やっぱりその、お見えになる方の大半は、なぜその起業とか副業とかを学びたいんですかって伺いますと、定年退職した後が不安ですっていうふうに皆さんおっしゃいますし、で、そのお金の不安を、じゃあ例えばその投資とかで何とかしようとされるっていう選択肢はないんですかって聞くと、皆さんないっておっしゃるんですね。で、なんでですかって聞くと、難しそうでわかんないって皆さんおっしゃいますんで、そういうのと比べると、例えばその起業とか副業とか、まあもしくは自分で働くっていうことだと、ある程度こう確定的な収入っていうのは、まあ、見込めるので、そっちの方が安心ですっていう方って、やっぱり確かに多いなっていうのは感じるんですね。まあまあもちろん投資でいける人もいらっしゃると思うんですけれども、まずは自分でこう働くっていうのって結構その安心感与えるんだなっていうのは結構感じることが多いんですね。
そうですね。まあ投資は本当にね、投資もいきなり始めてすぐ勝てますっていうわけではないので、例えば株のね、売買とかも、やっぱり僕もあんまり投資の方はその得意な方じゃないので、やっぱりなかなかうまくいかないなっていうのもありますから、まあ、ね、投資が得意な人はね、投資の方でやっていけばね、なんかすごくいいと思うんですけども、そうでない方はやっぱり、まあ、会社でね、まあ、働くのもありますし、まあ、自分で何か仕事やっていくっていうのも一つなのかなっていうふうに思いますよね。
そうですね。結構、もう、自分でこう、副業なり起業なりで収入を得たいっていう方が、まあ、その将来年金の不安があるからっていう動機の方やっぱり多いんですけれども、結構年齢的に上だから自分でも起業なんて生まれてこの方したことないし、できるんでしょうかみたいな、そういう不安も結構伺うんですけれども、まあ、60とか65とかの年齢の方が、仮にこう起業するとかっていうことを考えたときに、坂本先生のその、まあ、考え方とか見方とかってどんな感じでしょうか。
そうですね。まあ、やっぱりもう、60代の方であればね、やっぱりもう今までの経験をいかにどう応用して活かせるかっていうところになってくるかなと思うんですね。全く新しいことやるっていうのは、まあ、一つ、人生のチャレンジとしてはいいと思うんですけれども、やっぱりいかに今まで培ってきた経験っていうのを、活かせるか。まあ、こっちを考えていくっていう方が、まあ、スピードとしてはすごく早いかなっていうところですよね。
あ、そうですね。まあ、実際にちょっと私が知っている方が、まあ、私より年上の方なんですけれども、今まであまりその、お仕事を継続されてきた中で、パソコンを使う機会がなかったっていうことで、まあ、一般的な Excel とか Word とか、全くわかんないし、そもそもそのメールもほとんど打たないので、パソコン操作が苦手ですって方ってやっぱり少なからずいらっしゃるんですね。年上の方で。その方が今からじゃあそのパソコンを習って、パソコン1個で勝負していくかっていうのってなかなかこう現実的に難しいんだろうなっていうのはすごく思ったりするんですよね。だったら、なんかその、まあ、パソコンを使うかどうかっていうことよりも、まず今までご自分が経験されてきたことの中で、勝負できそうなことを選んでいただいた方が、まあ、健全なのかなっていう感じは確かに感じました。
そうですね。やっぱり苦手な、ね、まあ、チャレンジ精神があってね、やってみたい人はいいんですけれども、なかなか苦手なところをね、やっぱり、無理に克服しようとすると、やっぱり時間かかるし、成果にもつながりにくいかなっていうのはありますよね。
そうですね。多分ですけど、その、いやいややってたりとか苦手なことを無理してやるっていうのは、まあ、年齢関係ない、って嫌だっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ自分なんかよく感じるんですけど、20代とか30代の時よりも、なんか40歳になった今の方が嫌なことに対してすごくこう心理的な壁が高いなっていうのをすごく感じるんですね。なので多分、まあ自分だけがっていうことではもちろんこれないと思ってて、 やっぱりいろんな人がやっぱり年齢を重ねるにつれて、そういう苦手なことに対する柔軟性っていうのはなかなかなくなってくると思いますので、そういったことを考えると、今坂本先生言われたように、本当自分ができるところとか強いところとか得意なところで勝負できるにしないと、不安な年金問題を解消する以前の問題になっちゃうのかなっていうのをですね、すごく感じました。
そうですね。そこの部分をいかに、ね、伸ばしていけるかっていうのが、得意なところを伸ばせるか、今までの経験を、それを応用して使えないかをね、ぜひ考えていただきたいなっていうふうに思いますよね。
そうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。今回はですね、まあ、年金をテーマにして、年金のその世界ランキングが出てたんですけれども、まあ、そちらの方を、トピックにして、お話をいただきました。では、次に企業の Q&A のコーナーに、移ります。今日寄せられています質問なんですけれども、いいスタートを切るための、準備の方法を教えてくださいというようなご質問をいただいておりますので、はい、こちらについてご回答お願いいたします。
はい。まあ、企業でいいスタートする、切るために、まあ、どう準備すればいいかというところなんですけれども、まあ、企業の準備はそうですね、どこまで、どう準備するかっていうのはちょっと人によって変わってくるんですけれども、で、あとタイプも結構2種類あって大きく分かれるのが、まずはとりあえずやってしまうっていうタイプですね。はい。とりあえず、まあ、自分が今できる範囲でやってみるとか、例えば飲食店やりたいってなったら、まあ、まずはなんか、ね、友達呼んで、なんか、ちょっと屋台じゃないけども、自分自でなんか振る舞ってみるとかっていう形でとりあえず始めちゃうタイプもいれば、ね、しっかり準備をして、やるっていう人もいると思うんですけれども、で、準備をするときに一番大事なのは何か、まあ、いろいろ経験積むとかもあるんですけど、まずはね、やっぱ事業計画ちょっと作ってほしいなと思うんですよね。
事業計画ですか？
はい、事業計画ですね。はい。どんな事業にしようと思ってるのかっていうのをですね、なんか、まあ、書き方は結構最初は自由でいいんで、なんか、紙に書いてほしいなと思いますね。うん、で、最初は1枚ペラというか1枚の紙でいいと思うんですよ。
はい。
に、どんなビジネスモデルにしていくの、価格いくらぐらいで、どんな人ターゲットにして、どんなものを提供していく、どんな価値を提供していくのかっていうところ。で、商品はね、商品ラインナップは1つなのか2つなのかとかって形で、紙に書いてね、自分がどういう商売をやろうとしてるかっていうのを書き出してみるっていうのはすごく大事かなと思いますね。
それは、例えば書き出すことで、書いている自分の考えも整理されてくるとか、そういう効果もあるみたいな感じでしょうか？
そうですね。自分の、まあ、考えを整理するっていう意味で一番大きいかなと思います。まあ、よくブレインダンプって言ったりしますけれども、自分の考えてることをとにかく紙に書いてみるっていうところですね。で、書いていくうちに、そう、自分で思考が深まってきますから、うん。で、それを書いたものを人に説明して、あ、それ面白そうとか、それ興味あるって言われたら、それがビジネスチャンスになる可能性はすごくありますよね。うん、でもそこの時点でね、なんか自分もあんまりだなとか、あんまり人にも反応ないなってやつは、やっぱりビジネスにちょっとなりにくいかなっていうところですね。
そうですね。多分その書いてるうちに、ひょっとするとですけど、自分が思ってたことを書いてると、そのターゲットとしてるお客様像と自分が提供したい商品とかの整合性がないなって感じることってあるような気がしてきたんですね。
そうですね。で、自分で書いてみて、紙に書いてみて、まあ図でもいいし、箇条書きでもいいし、文章でもいいんですけど、書いてみて、ね。で、それをもとにですね、まずは小さく始められないかをぜひ考えてほしいんですね。
はい。
うん、なんかいきなり店舗構えてとかでもいいんですけれども、まず考えたいのは、ちっちゃく始めたいんです、まずは。で、いきなり店舗とかをね、まあ、飲食とかでもそうですけど、例えば、いきなり店舗構えるってなると、結構リスクが大きいんですよね。借り入れも結構ね、したりとかして、お店作ってってなると、そこそこの費用をかけないといけないんで、で、それをね、借金背負ってやって、で、うまくいかなかったら借金背負っちゃうみたいな。っていうのは、あんまり得策ではないので、うん、まずは小さく始められないか。で、それが、ま、さっき言ったなんか、ね、なんか、ま、屋台でやるのか、友達にね、まずは振る舞うのか、なんか、そんな感じで、 ね、手売りしていくみたいなのもあるかもしれないですね、なんかね。なんかそういう形で、まずは小さく始められないか。まあ誰かをね、知り合いのお店をちょっと曲がりしてやるとかも一つかもしれないですね。なんかそういう感じで始めていきたいですよね。
そうですね。実際今言われてた最後の曲がりのところなんですけれども、
はい。
まあ那覇市の方で、夜バーをやっているお店、はい、まあお店のところで、はい、結構その出張料理をやっている、はい、方もいらっしゃるみたいなんですね。
はいはいはい、はい。
まあ、その方はご自分で店舗を持つというよりも、そういったお酒を飲む、まあお酒を振る舞うところとかに行って、まあ毎日いるわけではなくて、月にこうこの日に行きますみたいな感じのイベントデーみたいな感じにして、でその日は普通のお酒の他に、この出張料理人の方の、その日しか食べられない美味しい料理をこう食べることができるみたいな、そういうのもあって、ですね。で、先日、たまたま、馴染みのバーでです、に行ったら、そういうイベントデーだったんで、じゃちょっと料理作ってもらおうと思って、いくつか作っていただいたんですけども、やっぱすごく美味しかったんですね。
うんうんうんうん、
その方って、やっぱりそれ出張料理人っていう風になってるので、ご自分で料理になってなくて、はいはい、なんで、まあもちろんその、実際料理を振る舞うから美味しいのは大前提だと思うんですけれども、例えば何かその、借り入れをしなきゃいけないとか、そういったことっていうのはあんまりないんだろうなっていうのをですね、お話聞いてて思いましたし、やっぱり、美味しかったから評判いいんですよね。うん、そういうことから始めていくと、お店を借りるための借り入れができないから、自分の企業の夢はここで足踏みしてますみたいなものっていうのは確かになくなるなっていうのは、すごく思いました。
そうですね。なんで、いきなりね、なんか大きくやろうとすると結構怖くなったりね、リスクもあって怖くってなるんですけども、まずは今の自分でできることないかって考えるってすごく大事かなと思います。うん、で、今の自分でできないってことは、たとえその設備があってももしかしたらできない可能性も結構あるので。
あ、そうですね。
はい、うん。やってしまう人は本当にね、お金ないところからでも、スタートしてますから、企業って。うん。ね、お金ないとできないと思ってるのは、結構その人の思い込みであることがすごく強いので。
うん、あ、そうですね。なんかお金とか設備とかがなければ、あとまあチャンスがなければできないっていうのは、
うん。
私はまあ、もともとそういうのがあってもできませんって言ってるのと同じことかもしれないですね。
そうですね。で、やっちゃう人はそういうのない状態からやっちゃいますから、うん、お金ない状態で何かできることはないか。それに近いこととか、まあ、小さくてもね、始められないかっていうところですよね。
そうです。なんかそうやって、発想の転換っていうんでしょうかね、そもそもの。うん、はい。なんかそういうのってすごく大事なんだなっていうのを今、お話聞いて思いました。で、まあ、ちょっと自分のことになってしまうんですけれども、別に、自画自賛とかそういうあれではなくて、
はい
はい、何かやりたいなって思ってたときに、つい最近なんですけれども、まあ、文章を書くのが比較的得意なんで、まあメルマガ代わりに書かせてくださいみたいなものをですね、ちょっと知人友人の方々にちょっとご案内させてもらったところ、まあ結構書いてくださいっていうふうにおっしゃっていただいた方も何人もいらっしゃってですね、まあすごく嬉しかったんですけれども、まあそれも一応費用は、経費がかかんなければ最初はいただきませんよっていうような感じでちょっと小さくさせてもらって、出ましたんで、
はい、
まあ、自分にとってもいい経験だなと思ったんですけれども、これ多分副産物があって、相手の方のお話をこういろいろ聞きながらですね、じゃあどういうメルマガ書きましょうかっていうやり取りを今させてもらってるんですけれども、相手の方の話を聞いて、それを自分がこうメルマガという形にするっていうのをこう、そういう作業を文章を書く前の打ち合わせの段階からなんかすごくワクワクして楽しいことがすごく多いんですね。まあもちろんいろんな仕事でワクワクすることとか楽しいことってもちろんあるんですけれども、そういったことに感じることがなかった特別なワクワク感みたいなのがあるんですね。副産物なのかな、いい意味でのすごく嬉しい副産物なのかなと思ってるんですけれども、意外にちっちゃく始めてみたところ、その中で自分が経験したこのワクワク感みたいなものって、すごく大きなまあ財産というか得るものかなってすごく感じたんですね。とりあえずこうやってみるとか、それの大きいちっちゃいっていうことよりも、やってみて自分がどういうことに気づくとか、どういうことを得られるとか、こっちがなんかすごく価値があるのかなっていうのを今お話聞いててすごく思いました。
そうですね。やっぱりまずはね、そうやって小さくでも始めてみて、で、最初は数をちょっとやりたいですよね、やっぱりね。
はい、
うん。たくさんの方とね、接してみるとか、会ってみるとかっていう形で、まあ、モニターとかでもね、最初は、何人かとかっていうのも数をたくさんモニターとしてもやりたいなって感じがあるね。で、それで実績ができてきて、お客さんの声が溜まってくれば、正しいね、正規の料金でやっても、ちゃんとお客さんになってくる人っていうのが徐々にできてきますから、やっぱそこをまずは小さくでもちゃんと顧客満足、もうそうだし自分がね、やってても楽しいと思えるところを見つけてやっていくっていうのはすごく大事ですよね。
そうですね。で、これはちょっとイメージというか印象の話になっちゃうんですけれども、多分そうやってちっちゃく始めてるときに、拙いながらも一生懸命やった自分のことを評価してくださる、その時のお客様って、多分一生自分の、まあ、ファンって言うとあれですけれども、応援をしてくださるし、本当に大事な存在になるんだろうなっていうのをですね、すごく感じるんですね。有名だからとか、規模が大きいから付き合いますっていうのももちろんいいと思うんですけれども、無名だし、そんなにプロフェッショナルっていう名乗れるほど経験もないんだけれども、やってみて提供したところすごく喜んでくれる人っていうのは多分すごく大事にしなきゃいけない人なんだろうなっていうのはすごく思うこと多いんですね、最近。
うん。そうですね。なんでまあやっぱりそういうね、なんか、お客さんからね、まあフィードバックもいただくでしょうし、まあそういったファンになってくれたお客さんはやっぱ大事にしていくことがね、将来的に大きな仕事につながってくるっていうのは、これは間違いないですね。
そうですね。なんかこう、自分が勝手に成長していくっていうことよりも、なんかお客様と一緒に成長をさせてもらえそうだみたいな感じがするんで、そのちっちゃく始め、とにかくちっちゃく始めると。で、数をこなすっていうのはすごく、なんか大事なことだし、なんかビジネスが楽しくなりそうな、そんな感じですよね。
そうですね。これはもう本当ビジネスのね、鉄板の法則というか、ビジョナリーカンパニー4っていう本にも書いてますけれども、まずは鉄砲を撃って、で、その後大砲を撃つと。いうふうに言われてますね。なんで、まずは小さく始めて、で、お金かかんない方向で始めて、で、ある程度見込みが立ってからお金をドンと投資していくっていう形ですよね。うん。この観点が必要かなと思いますね。
はい。はい。ありがとうございます。まあ、いいスタートを切るための準備っていうと、まあ、一つはその、まあ、事業計画を紙に、まあ、書き出してみるっていうことと、うん、あと二つ目としては、まあ、小さくていいので、まあ、まずは始めてみる。そして数をこなすというところが、いいスタートを切るための準備の方法として、まあ、おすすめですよというようなところを、ご紹介いただきました。はい。ありがとうございました。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組では、あなたの起業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。